よいよいのよい、よいよいのよい。遊べ遊べと歌い踊れば、みんな愉快に遊ぼいす。はあ、遊ぼいす、遊ぼいす。ここ十字のシークレットバースデー、生まれ変わるのさ、タニナップタニナップ。ここ十字のシークレットバースデー、この番組は声で遊ぼうコンセプトに、さまざまな声のプロフェッショナルをゲストにお迎えしまして、真の遊ボイス獲得を目指すあーたが奮闘する深夜の声特化型バラエティ番組です。どうも、遊ボイス見習いのあーたです。そして
見届け人の DJ のびでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、4月から始まったこのあーたの遊ボイスも、はい、本日を入れてあと2回。
すごい
早いね。
早い、
あっという間、最後のね、今日がゲストさんとなるんですけれども。
いやいやいや、あの頃は寒かったもんね。
そうそうそう、
そうですよ。
まだちゃんとね、ちょっと着込んで、来てましたけれども。そうですよ、もう今半袖でスタジオまで来ているぐらいでございます。
素晴らしい。
はい、そんな、ラストのゲストさん、今回はすごい方に来ていただきました。もうね、うん、ずっとね、私は存じ上げてたんですよ。
いや、本当にすごいですね、今回のね。
ね、超楽しみ。
よく来てくださったなっていう方が、
本当ご出演かなってめちゃめちゃ嬉しいです。ということで、はい、早速ご紹介いたします。本日のゲストは民謡日本一の歌姫、朝倉さやさんです。
おばんです、よろしくお願いします。
おばんですって言うんですね。
こんばんは、お願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。
おばんですはこんばんはっていう意味の、はい、それも方言になるんですか。
そうですね、山形だとおばんです。
おばんです、
はい、
いいね、おばんですって可愛い。
あれは夜限定なんですね。
だがや、
そうなんだ。
朝は
朝はね、おはようございますって、おはようございますって感じなんですけど、なんか夜だけおばんですって。
短くなってる。、はい、夜の方が寒いからかな。
なんだべな、
なんだべな。ということで、山形出身の、はい、朝倉さやさんをお迎えしてね、やっていくんですけれども、早速、はい、プロフィールご紹介させていただきます。
お願いします。
1992年6月29日生まれ、あとちょっとですね、はい、山形県出身。
本当だ、来週もうお誕生日じゃないですか。
そうですよ、ね、そうですよ。ひいおばあちゃまや、お母様の影響で小学2年生から本格的に民謡を習い始め、小学4年生から三味線も習い始める。小中学校時代に民謡日本一に2度も輝きまして、18歳で山形から上京。その後ですね、クリスタル系やジュジュ、東方神起、坂本真綾など著名アーティストを手掛ける音楽プロデューサー空谷氏と出会い、オリジナル曲の制作を開始、また数々の名曲を民謡調山形弁で編曲カバーした動画が話題になり、デビュー前から多くのメディアに取り上げられる。2013年にオリジナル曲東京でデビューを果たし、2015年には民謡とさまざまな音楽ジャンルを融合させたアルバム「リバーボートソングフューチャートラックス」をリリース。インディーズとしては初の日本レコード大賞企画賞を受賞する快挙を成し遂げた。
すごい、
すごいよね。
おかげさまでありますけ
ど、レコード大賞アーティストがスタジオに来てくださったんですよ。だって、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
本当に感無量です。
そしてそして、はい、まだまだ止まりませんよ、うん、2020年4月にはアルバム「古今歌集フューチャートラックスベスト」でメジャーデビューをされました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい、
イエイイエイ。そんなね、素晴らしい、ご活躍されている朝倉さやさんの、活動についてはもちろんですね、はい、が、今回はですね、そのルーツである民謡や、山形のことなどいろいろお話できたらと思っております。
お願いします。
がその前に、まずはね、その類まれな歌唱力をね、リスナーの皆さんにね、ぜひご堪能いただきたい一曲、 ちょっとお届けできたらと思うんですけれども、
はい、
どの曲をおかけしましょうか。
はい、アルバム古今歌集フューチャートラックスベストというですね、中から、はい、山形の民謡最上川舟歌と新しい音楽の融合でリバーボートソング2020をお届けしたいと思います。
一問一答10秒で答えてちょうだい。このコーナーはですね、これからあーたがいくつか連続で質問をさせていただきますので、はい、それぞれ10秒でズバッとお答えくださいというコーナーでございます。はい、10秒質問をまとめてさせていただいてからロングインタビューに入っていく流れでいけたらと思っております。
はい、
ではご準備はよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、小学生の頃からたくさんの曲を歌ってきたと思いますが、その中でも一番思い出深い特別な一曲はありますでしょうか。
ありまくります。
ありまくる
2曲言っていいですか。
いいです、いいです。
新庄節と最上川舟歌でお願いします。
民謡日本一の歌姫朝倉さやさんのここだけは譲れないというこだわりは何かありますか。
そうだな、とにかくワクワクと面白い方を探して生きていきたいということ。
ワクワクと面白い、
はい、
面白いって可愛い、
可愛いって
自分で止めちゃう。はい、行きます。今までで一番印象に残っているステージは。
本当にいろんなところで歌わせていただいて、もう本当に選びきれないんですけれど、一番やっぱパッて思い浮かぶのが初めてのワンマンライブ山形テルサガナというふうに思いました。
はい、ワンマンライブ特別ですよね。
はい、
2020年にメジャーデビューもされ、ますますご活躍されること間違いなしの朝倉さんでございますが、これから挑戦してみたいことはありますか。
パワーアップ。
それ挑戦なんですかね。
パワーアップ。
はい、朝倉さんの、出身地山形のいいところ教えてください。
そうだな、うまい、ゆったり、最高。これでお願いします。
いろいろ掘りがいがあるお答えがある。いいですね。
うまい、ゆったり、最高。
はい、
山形弁でいろいろな曲をカバーされていますが、ズバリ山形弁の魅力は何でしょうか。
あったかいところです。
それはそうかな、あったかい。朝倉さんにとって声とは。
主
主。
もうずっと疑問符が続いている。
10秒ってなったら難しいですね。
掘っていきましょう、掘っていきましょう。はい、はい、では最後、とっておきの遊ボイスお願いいたします。
はい、花の山形。
素晴らしい。
ありがとうございました。素晴らしい、素敵な中いっぱい質問を考えていただいてありがとうさまです。
ありがとうさまです。ありがとうさまって素敵ですね。
いや、本当ちょいちょいいいですよね。すごくいいと思います。
いや、ありがとうさまです。
そうなんだ、知らなかった。私山形出身のね、男の子と付き合ってたことあったんですけど、全然そんな、
何その突然の告白。
そんな可愛い
知り合いかな、
なんかそんな可愛い山形弁全然披露してくれなかった。
披露せず、
披露してくれなかった。ただただ寒いから、山形の人間は口を閉じて喋るんだって言って、ズズズズズみたいな、ずっと口を閉じて喋るんだっていうことは、それが癖なんだって、ちょっとそこも嫌なんだよねみたいなところ、でも私はいいじゃんって言ってたんですけど、そんなことしか教えてもらえなかった。
こんなにすごい、そんな思い出があったんです。山形ってなると、
山形って
一番
あいつの顔が浮かぶ。元気かなっつって。
面白い。
今日からは朝倉さんの顔が
浮かぶ。そうですね。はい、そうしていきたい。
並ばせていただいて。
はい、ということで質問にね、戻っていきたいと思うんですけれども、小学校の頃からね、たくさん曲を歌ってきた、その中でも、思い出深いのが、新庄節と最上川、
はい、
船歌、はい、全然覚えられないで、ごめんなさい。
これから、そういう感じだった
の。
この新ジョブシーという曲を歌わせていただいて、はい、あの民謡の少年少女の大会で優勝させていただいたので、やっぱりちょっと自分にとってこう欠かせない曲というか、一番思い入れはあるなという
曲ですね。そうですよね、ここから始まったっていうきっかけの曲、
はいはい、
なるほど。最上川の方は、
はい、最上川船歌は、はい、本当にこれも小さい時から好きな民謡なんですけれど、はい、民謡と新しい音楽の融合というのをフューチャートラックスと呼ばせていただいているんですが、はい、この最上川船歌が一番最初だったんです、そのフューチャートラックスとして完成したものが、
はいはい、
ある日その先ほどもあのプロフィールの時に言っていただいたんですけれども、空谷さんから、はい、私が歌った最上川船歌と新しい音楽の融合のこの音源を送ってくださった時がありまして、突然ボンって
突然、
はい、で これを送ってくださった時に、なんかもう自分が知っている民謡のなんかこのまた違う民謡の素晴らしい世界がボーンって広がった、もう新世界誕生みたいな、それぐらいの衝撃が自分の中にありまして、はいはい、もうこれは絶対に歌わせていただきたいと思って、もうそこのですね、震えはちょっと今でも忘れられない、なんかやっぱだからこのね、ちょっと2曲から選ぶ、もう全部ね本当にいろいろたくさん好きな民謡、思い入れ深い民謡あるんですけれど、はい、まあ、やっぱこのね、この1曲って言われたけどやっぱ2曲選んじゃうぐらいやっぱこの2つはこと自分の中でこう分岐点だったなという感じがしています。
あ、なるほど、はい、では次気になったところ、もうね、いろいろ気になりすぎるので1個ずついきます、うん、
はい、
民謡日本一の歌姫朝倉さやさんのここだけは譲れない、ワクワクと面白いこと。
面白い、面白いは面白いっていうことなんですけれど、うん、もうずっとなんかこの面白いことは面白いってこう言ってきたので、なんか面白いっていうよりももっと面白い感じがして面白いっていうのが、なんかそういうなんかこう気持ちも大切にしていきたいし、あとなんかみんなと一緒にワクワクしたいというのがこう常にありまして、
はい、
なんか面白いワクワクすることないかなと探しながら歩き回りたい、うん、伝説生物にいつかなりたいと思っています。
あ、伝説生物を見つけるんじゃなくて自らなりたいんですね。
そうです、もういわばこう自分も来てくれる人ももう一人一つしかない命で、うん、もうその人にしかない人生なわけだから、
はい、
もういわば伝説生物なんですけれど、もう最終形態の伝説生物にみんなでなれるように旅していこうという、そんな目標であります。
素敵です、はい、ファンのみんなと一緒に。
そうですね、はい、
素敵、そんな、ね、朝倉さんの、ね、メッセージきっと届いてるんですね。そんなお便りが来ております。
ありがとうございます。
では、お便りですね。ラジオネームさや兵庫支部さんから。朝倉さんこんにちは。
こんにちは、
こんばんはだけどね。
こんばんは、
こんばんは、おばんです。
おばんです。
いつもすごい訂正していくごめんなさい、呼びます
やられちゃうみたいない
つも予想をはるかに超えたワクワクをありがとうさまでございます。朝倉さんを、取り入れてから、知ってからってことですね。知ってからなんてことない日常の大切さを改めて感じ、何も特に変わってはないけれども輝いた日常を過ごしております。朝倉さん自身は日常でこれはとワクワクすることありましたか？これはあまり言ってはないけれどみたいなことがあればとても嬉しいです。我々の日常にそのワクワクを取り込んで、また輝いた日常にしていきます。今後ともよろしくお願いします。
お願いいたします。
お便り来ております。ありがとうございます。ワクワク、
これはですね、これはという最近ですと、YouTube をやっているんですけれど、
はい、
最近家の中で撮ったりとかするんですね、
うんうん、
でそうするとこう住む場所だったんですけれども、これまでは、
はい、
もはやスタジオみたいになっていて、あ、この背景ここだけの画角でやるとすごくなんかよく見えるなという背景とか、あとタペストリーみたいなの貼ったりしてるんですけれど、はいはい、もうあれがあるだけでなんかお家じゃないみたいだなみたいな感じで、本当に住んでるところは一緒なのに、なんかこの画角だったりとか、あと何かこう角度変えたりとか照明変えてみたりしたら、全然なんかこの映ってるところとこう住んでるところが違うように見えたりして、これはなんか日常の面白いだなと思いました、うん、はい、
あ、なるほど、コロナだからこそ気づいたことかもしれないですね。
いや、そうですね、本当ですね、
はい、なんか朝倉さんの YouTube でも登録者数が、うん、 すごい人数になられてるっていうことで、
あ、そう、先日あの10万人を突破いたしまして、
す
ごい、 いや本当に皆さんのおかげさまで、でも本当に YouTube はすごく大切な場所で、もうデビュー前からの動画が上がっている場所なんですね、うん、で YouTube だからこそなんか挑戦できたこともいっぱいあったし、上げられてる動画もいっぱいあるので、うん、なんかすごく大切な場所で、なんかこの場所がみんな楽しんでくれてんだる楽しんでくれてるんだなと思うと、なんかこうとっても嬉しいし、これからも頑張っぺーと思いました。
頑張っぺー、
はい、
ちゃんと書いたら見ないといけないですね、これは。
ぜひ見てください。
そうですね、皆さんぜひ YouTube でチェックしてみてください。はい、そしてですね、今まで一番印象に残ってるステージは、初めてのワンマンライブと、
うん、
もう鮮明に覚えていますね。
いつも
なんか民謡入りました
2013年に歌手デビューさせていただいたんですけれど、はい、その年の12月にやらせていただいたんですが、うん、ワンマンライブっていうのがその時初めてで、で本当にいろんなところで歌わせていただいていたんですが、やっぱ格別で、なんていうかな、こんなにもたくさんの方が出会ってくれたんだって、もう出ていった瞬間に思って、この1年2年でね、でもなんかもうそれだけでもう感動しちゃって、いっぱいいっぱいな、もうなんて、もう感動でいっぱいになっちゃって、
はい、
でこう普段歌っている曲なのに、なんかこんなにも感情が生まれてきてしまうから、なんかこれをどうちゃんとこう表現しながら歌っていくかっていうのの、なんかこのなんかね、大きな一歩目みたいなところもあって、
はい、
なんかねすごく覚えて、もうちょっと DVD になってるんですけれど、
はい、
なんか今この喋っててもなんか涙出てきちゃうくらい、こうすごくいろんな感情が生まれたところだったなと思って、こっからね、今来てくれている人や今支えてくれている人たちと一緒にこう歌手人生歩んでいくんだな、さらにって思ったら本当嬉しくって、この喜びがもう忘れられないですね、そこのワンマンライブの。だからもうそれをこう噛み締めながら、それ以降もこう一つ一つのステージや一つ一つのこう出会いをね、やっぱ大切にしていきたいなと改めて思った、なんかこう大切なステージでした、はい、
もう本当に素晴らしい。
初めてのワンマンライブとか覚えていらっしゃいますか？
は
い、
覚えてますね、
はい、やはり印象的ですよね。
そうですね、はい、なんかでも、はい、いろいろ下手くそで悔しかったことの方が勝ったかも。でもファンの方が一緒に、集客っていうんですか、その日までたくさんの方ができるだけ見てくれるようにっていう感じで、本当、うん、チームみたいに、もうなんかもう言っちゃえば部活ですよね、この大会に向けてみんなで行くぞみたいな、そういう過程とかも、思い出深いですね。
確かになんかそのステージのその瞬間ももちろんなんですけれど、これまでのなんか奇跡みたいなのもこう曖昧いますよね、
うん、そうなんですよ、
一つになるというか。
そう、やっぱり例えば路上ライブだったりとか、うん、いろんなフリーライブだったり、うん、大事だったライブだったり、うん、キーになる曲っていうか、その時期の大事にしてた曲ってあるじゃないですか、うん、それを歌うとやっぱその時のいろんな、うん、あ、この路上ライブすっごく寒かったけど、この人がなんかあったかいの買ってきてくれたなとか、なんかやっぱいろんなプラスアルファの思い出がバーっと、やっぱワンマンライブの時にカーッときますよね、
うんうんうん、いや本当やっぱそうですよね、大切な、ね、
大切、やっぱり節目節目でもそういうみんなに感謝の気持ちを伝えるためにも、うんうんうん、やっぱりワンマンライブだったり大きい自分のステップアップになるようなイベントとかっていうのは、うんうんうん、ね、こんな時期ですけど、うんうん、やっぱり直接会える場っていうのは、
うん、そうですね、
ずっとやめずにやっていきたいなって思いますよね、うんうんうん、やっぱり。
そしてね、うん、本当にまたコロナ禍がこう明けたら、うん、もう本当心置きなくまたコール&レスポンスしたりとか、うん、こう客席にねこう走っていったりとかできる、なんかこのまた一体感があるライブができるといいなと、なんかより楽しみ なんか日々ですよね。
さくらさん客席に走っていくんですか？
大好きなんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、ダンスしてるみんなの横をくぐって隣でダンスするみたいな、謎のコーナーがあって、そこが大好き。
嬉しいだろうな、隣に来てくれた人。
いや嬉しいでしょうね、みんなでやると楽しいやつですね。
そうですね、はい、そしてそして、はい、これから挑戦してみたいこと、
はい、
パワーアップ、
本当パワーアップしていきたいですね。
そこは、まあ、音楽としても、うん、はい、あとは人としてもとか、そうですね、いろいろですかね、
はい、これまでもいろんな本当に挑戦させていただいてきたんですけれど、うん、なんかこのまたこれもまたコロナ禍に入って いろんなこの時期を絶対に無駄にしたくないと思っていろんなこと始めたんですけれど、はいはいはい、最近はその YouTube も自分で撮影したりとか編集したりとか、あとイラストレーターダウンロードして、はいはい、グッズ制作もなんか今までもデザインさせてもらってたんですけれど、なんかこのもっとこう入ったところまでやれるようになってきたりとか、はい、まあでもそれは勉強しながらなんですけれど、なんかこうやって一つ一つその音楽もこれまでよりもなんていうかな、自分の幅を広げていけるような勉強をこれからもしていきたいし、本当日々勉強日々挑戦でパワーアップしていきたいなという、そんな時期であります。
はい、素晴らしい。やっぱり人、私はもうずっといろんなとこで言ってるんですけど、うん、一日一日ちょっとずつでいいから、ね、アップデートしていきたいってずっと言っていて、本当、うんうん、日々勉強っていうのは本当にその通りですね。
なんかこのやってみたいって思うまで、
うん、
思ってやるまで難しさ分かんないことがいっぱいありますよね。
そうですね。
そうなんかこう、うん、本当編集もそうなんですけれど、こんな楽しく見てたものがなんかもう楽しく見るというよりもなんか勉強のためになんか、あ、ここでなんかこういうもの、こういう切り替えをしたら素敵、より素敵なんだとか、なんか本当無限ですよね。
本当なんかまあ分かりやすいところだと音楽とかもそうですけど、うんうん、まあ自分でやってたところからずっと、まあ、メジャーで流れてる音楽はオケが、うんうんうん、オケだけど、それもバラしていったら、うん、こんな些細な音が入ってたんだとか、そうですね、はい、そういうののいろんな映像でもそういうことがあるし、はい、このラジオ番組のことでも一個とっても本当に細かい作業ってたくさんありますよね。
皆さん、このアータさんはこの台本とかもご自身で作られていらっしゃるそうで、
ありがとうございます。
この質問もご自身で考えてくださっているし、うん、このプロフィール先ほど紹介してくださったやつも多分ホームページとかを見てくださって、
そうですね、いただいた資料からもういろいろ抜粋したりとか、そう、たくさんインタビュー記事も読ませていただきまして、
ありがとうございます。いや、もういろいろねリサーチしてくださって、この今日があるんだなと、はい、すごくね、もう今このなんかこう愛情たっぷりの中でお話しさせていただいているなと思って、とても嬉しい気持ちです。ありがとうございます。
なんと嬉しい。
伝わってるじゃないですか。
本当にありがとうございます。
もう泣いちゃう。本当もう、もう最終回見えてきてんだ、余計泣いちゃう。
涙腺ね、緩んでるからね今ね。
本当そう思います。
ありがとうございます。そんなところまでね見ていただけるって、やっぱりもう普段いろんなことを自分でされて、いろんな方に感謝を忘れないから、こういう些細なもう進行台本でさえ拾ってくださる。
いやいやいや、
ありがとうございます。
ということでね、
そろそろね、めちゃめちゃ楽しかったからあっという間なんですけれども、
はい、
お別れのお時間となってしまいました。ここでですね、何かリスナーの方にお知らせしたいことなどございますでしょうか。
はい、お話の中でも話題に挙げていただいたんですが、はい、YouTube がありまして、
うん、
登録者数10万人というありがたいですね。この間銀の盾もみんなと一緒に開封したんですね。
すごい、
例のあれを
すごい
生配信でオープンしたんですけれども、これからもみんなと一緒に楽しんでいける、なんかこのたくさんいろんなことが表現できる大切な場所としてやっていきたいなと思ってるので、ぜひ一緒に楽しんでください。はい、そして7月17日にですね、初めてレコードをリリースいたします。今日1曲目に聴いていただいたリバーボートソング2020も入っているんですけれど、アルバム古今歌集フューチャートラックスベストが第13回 CD ショップ大賞歌謡曲賞というですね賞をいただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。それもありまして、レコードストアデイジャパン限定で、黒版として今度発売しますので、ぜひ7月17日よろしくお願いします。はい、詳しくはホームページございますのでチェックしてください。
はい、楽しみにしててください。ということで、
はい、
あっという間ですが、本日のゲスト朝倉さやさんでした。ありがとうございました。
ありがとうさまでした。
次回はですね、朝倉さんに課題をいただきまして、あなたが挑戦する実践編となりますので、どうぞお楽しみに。次回はついにあなたの朝ボイス最終回。
本当だ、
びっくりした、
最終回だ
びっくりした、台本見てびっくりしちゃった。
そうですよね、急にね 何にも言われてない
のに貴重な回に
ってことは僕もこれでお役御免ということになりますね。
見届けたということで、見届け人は見届けたということで、
さあ最後どうなるかですよ、
はい、さあラストのね
波乱の幕引きとなるか
やだ、うん、私は絶対罰ゲームなんかしないぞ、ラストの課題もしっかりクリアしてね、真の朝ボイス、獲得していきたいと思います、うん、ということで今日もありがとうございました。また来週火曜の深夜25時半にお会いしましょう。おやすみなさーい。